おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日もこのように私たちをあなたの前に集めてくださって、あなたのお言葉に耳を傾け、また心を傾ける時を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ聖書の言葉を通して私たちを取り扱い、そしてこの新しい週間の力と、また知恵と、またその歩みを支えてくださるようにお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは使徒の働きを学んでいます。先週先々週はペテロのメッセージを聞いた人たちが、まあ、私たちはどうしたらいいでしょうかということに、ペテロが答えた、悔い改めなさい、そして洗礼を受けなさいという、その私たちの教会生活、信仰の出発点のところを、ご一緒に、読みました。で、今日から、4回でしょうか、42節の聖書のことを、中心にして学んでいきたいと思っています。まあ、洗礼を受けてイエス・キリストの弟子として、まあ、教会に加えられた人たちが何をしていたのかというのが42節のところで非常に簡単にコンパクトにまとめられています。で、まあ、この42節の内容というのは当時の教会の洗礼準備会 の, 内容だったというふうにもこう言われています。まあ、そういう意味では私たちそのクリスチャン生活、教会生活の、まあ、土台になるこの4つのことはここに記されているというふうに考えてもいいと思います。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。で、この42節のことをこの教会がしっかりとしていたときに、まあ、43節から47節のような出来事が起こっていったんだというふうに、まあ、ルカは記録していると読んだらいいと言われています。で、今日はその中から42節の一番初めの彼らは人たちの教えを固く守りというその言葉にこう焦点を当てて、この御言葉に生きる教会ということで学びたいと思います。で、今日は非常に簡単に、一つはじゃあ人たちの教えって何だろうということですね。からもう一つはじゃあ固く守るってどういうことだという、また非常に単純なことをこう今日は確認をしていきたいと思います。で、人たちの教えっていうのはどんなことなんだろう。人の働きをこうずっと見ていくと3つぐらいのことがこう浮かび上がってくると思います。一つはその人たちの教えと言われているものは、そのイエス・キリストによる救いの計画についてのことだっていうのがこう分かります。で、二つ目は人たちは人の働きを読むと、そのイエス・キリストは復活されたということ、まあ、これは実は復活だけではなくて、イエス様の十字架と復活を強調していた、イエス・キリストこそ救い主であるということの証拠として、このイエス様の十字架と復活を非常に強く語っていたということが見えてきます。そして3つ目は、はっきり分かる教えだった。相手が反応した、ね。この2章のところではペテロのメッセージに人々が良い反応をしました。兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかという良い反応をしました。7章のところを見ると、ステパノの説教にそれを聞いたユダヤの指導者たちは悪い反応をしました。ステパノを石打ちにして殺して抹殺しようとしました。あるいは8章を見たら、ピリポが語るこの教えに人々は良い反応をしました。イエス様を信じる信仰に導かれました。で、そのようにそのはっきりと分かる教え、まあ、応答を引き出す、その応答を迫る教えだったということがこう分かります。で、今日は、まあ、特にその中で、キリストによる救いの計画という面を少し見てみたいと思います。その使徒の働きの2章の14節から39節のこのペテロの説教をはじめとして、その使徒の働きに出てくる説教を読んでいくと、その人たちがイエス・キリストによる救いの計画の骨組み、まあ、よくこれを教理と言いますけれども、それを大変しっかりと教えていたことが分かります。で、パウロは、エペソの教会の人たちと別れるときに、その自分が そのエペソの教会の人たちにこの神様の救いの計画の全体をきちっと教えたよということをこう語る場面があるんですね。この使徒の働きの20章の26節から32節のところをご一緒に見てください。使徒の働きの20章の25節から32節を見てください。使徒の働き20章25節から32節。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることはないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間昼も夜も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出しなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですと書いてありますね。パウロはこの27節で私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたのですからですというふうに言いました。で、今私は神とその恵みの御言葉とにあなた方を委ねます。御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですっていうふうにこう語りました。で、パウロはそういう意味でその聖書全体から神様のご計画を教えた。で、使徒の働きを読んでも、まあ、人たちはこの聖書全体からこの聖書を教えているその神様の計画の骨組み、まあ、それを、まあ、教理って言葉で言いますけども、それをしっかりと教えた。じゃあ教理ってどんなことなんだろうか、まあ、ここを全部アウトラインでこう聖書の箇所を引いてありますけど、これ全部ちょっと今日は読めないのでポイントだけ言いますが、例えば神様がどんなお方なのか、使徒の働きの17章 のパウロのアテネでのメッセージを読むと、そこに彼はそのことを大変、簡単にまとめて書いています。またステパノのメッセージの中を見ると、私たちが神を離れた罪人であるということを語られているのがわかります。また旧約聖書から始まる救いの歴史について、ステパノは7章全体で語っています。またペテロは、キリストの十字架と復活について使徒の働きの2章、以前、少し前に学んだ説教の中でこの読みました。そしてイエス・キリスト以外には救いの道がないということをこのペテロは声を高くしてこう語ります。ちょっとこれを見てみましょうか。使徒の働き4章12節、使徒の働きの4章12節、ここは結構新改訳聖書の第2版までと第3版と訳が変わっている箇所の1箇所です。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと書いてあります。イエス・キリスト以外に救いの道はない。でさらにこの先週先々週学んだ悔い改めと信仰ですね。イエス・キリスト、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じること、そして洗礼を受けること、そしてこのイエス・キリストを信じる者にこの聖霊なる神様が来てくださる聖霊の約束があること。でここに書きませんでしたけど、例えば教会はどんなことか、そしてイエス・キリストを信じて生きていくということはどんなことか、そして 使徒の働きの中ではしばしば最後の審判、神様の裁きについてもこう触れられています。でそのようにしてそのイエス・キリストを信じるその救いの計画の骨組みの教理をしっかりと学ぶことが、私たちが誰を信じているのか、何を信じているのか、自分が何を土台にして生きているのかという、その私たちクリスチャン生活にその救いの確信を持たせてくれるものだということです。まあ、教理というのがまとめられるのは、何かの教えを無理やり聖書から引っ張り出すために聖書を引用しているんじゃなくて、聖書の言葉のまとめとして骨組みがこう出てきている、ね、ですから 今読んだ挙げたような骨組みというのは、聖書を読んでいくと、まあ、それをこうまとめていくと、そういう骨組みができてくる。だその骨組みをしっかりと、あれは聖書の言葉と一緒に覚えておくということはとっても大切なことです。教会の歴史の中では教理問答というのがされていきました。教理問答教育ということで、この質問があって、それに答えがあって、そこに聖書の言葉がついているというのを、もう繰り返し繰り返し教会の中でもう毎年、それこそ毎年毎年、いつもこう繰り返し繰り返しこうされてくるということをしてきました。でそれは何のためにあるのかというと、それは聖書が教えている救いについての救いの計画の全体を知ることと、そしてその骨組みをしっかりと覚えることと、そしてその骨組みになる聖書の言葉をしっかりと覚えることによって、この私たちがの信仰がしっかりと成長していくというためにあるね、教理問答となります。で、まあ、このことをお話しするときに私は思い出すのは、一昨年天に召された、遠藤義信先生がいつも言っていたことを、彼がいつも言っていたことを思い出します。それはこの教理を、聖書の言葉をからこの教理をしっかり学ぶということは、この私たちの信仰を本当にしっかりとさせるんだと。で我々の人生にはいろんな問題が起こってくるけども、その時に本当に聖書の言葉が何と言ってるのか、で私が救われたっていうのは私の気持ちで救われたのか、それとも神様の約束で救われたのか、じゃあどの聖書の言葉によって私は救われたっていうことを確信できるのかっていうことを、それを知っていることは非常に大きい力になるんだということを、まあ、彼はよく話してました。で現実に彼が難病になって、そしてだんだん筋力が落ちていく中で、まあ、彼と話をした時にも彼が言っていたことは全く同じでした。今そのだんだん筋力が衰えて難病になっていく、その過程の中で今自分を支えているのはその聖書の教えだ、聖書の御言葉だ、そしてそれはきちっとアウトラインを立てて自分が子供の時から学んできた聖書の言葉の一つ一つが今の自分の病気の中で支えになってるんだっていうのを彼は話をしてくれたことを覚えています。まあ、その意味でそういうその聖書の基本的な教理ですね、しっかりとこう学んでいくことっていうのはとっても大切だということです。そしてそのじゃあ、教理だけ学べばいいのっていうこと、ね、ではない、ね、例えば同盟教団の信仰告白を読んでも、要するに聖書は神の言葉であって、信仰と生活の唯一の絶対の規範であるという言葉が出てくるね。でこれ別に同盟教団の信仰告白だけじゃなくて、世界の教会がみんな持ってる信仰告白の大体一文に、聖書は神の御言葉であって、要するに私たち の信仰と生活のもう唯一のルールだ、もうこの聖書の言葉に従ってきて間違いがないっていう唯一のルールだと言うんですね。で私最近クリスチャン生活とか教会生活とか信仰生活っていう言葉がとっても好きになっていました。どういうことかっていうと、教会と私たちの普段の生活はばらけてない、私たちの信仰と日々の生活はばらけてない。まあ英語ではクリスチャンライフって言うんですよね。だから私たちはクリスチャンであることと毎日の生活、世の中で毎日生きている生活は別物じゃないということですね。 私たちは教会の中で生きて、そして信仰によって、生かされてクリスチャンとしてこう生きていく。だから教理と私たちの毎日の生活はこれペアで一体なんだ。ある人は正しい教理は正しい生活を生むで、正しい生活は正しい教理の上に成り立つっていうふうに言った人がいます。で、その通りだと思います。使徒の働きを読んでもそうですし、特に新約聖書の手紙を読むと、私たちはこのイエス様の救いの計画にしっかりと基づいたこの毎日の生活っていうのが教えられていることを見ることができます。例えばローマ人の手紙ですね。ちょっとローマ人の手紙を、ものすごい勢いで、すごい速さでちょっと見てみたいんですが、ローマ人の手紙のところですね、こう一章からパラパラとめくりながら見ていくと、そのことがわかります。でローマ人の手紙っていうのは1章から11章までと、それから12章から16章まで の2階建ての構造になっています。1章から11章までは、そういう意味で言うと教理です。で12章から16章までは実際生活の教えです。でこの2つはこういうこの2階建てになっています。1章から3章まで、だいたい1章から3章まではこの神様というこの世界を作った神様の存在のことと、そしてその神様を信じない、知ろうとしない人間の姿、その罪の姿というのがこう描かれています。そしてこの3章の23節では、罪から来る報酬は死ですという、それは6章だ、じゃなくてここでは全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。で24節で、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるんだ。神を離れた罪人である私たちは自分の努力や行いで、そして神様の戒めも守ることができない。だけど神様の特別な計らいによってイエス様が十字架の上で死んでくださったという贖いの上に、与えなく自分の行いとか力とか努力ではなくて神様のプレゼントとして罪の許し義が与えられるんだというのが出てくるんですね。で今度4章から4章は、じゃあイエス様を信じて救われるっていうことはどういうことなのっていう、信仰義人って言われる信仰による救いっていうことが、これはもう旧約聖書から約束されたことなんだよっていうことがこう書かれてきます。そして5章から6章のところを読むと、罪人である私たちがイエス様の死によってその罪が許されて、イエスキリストによって新しい歩みを始めることができるようになったんだということが、そのキリストによって救われるっていうことはどういうことかっていうことが5章6章でまとめて書かれています。そして7章から8章のところを見ると、そこにはこの聖火の恵みっていうことが出てきます。イエス・キリストを信じてクリスチャンになって、神の子供にされたけれど、私たちは相変わらずその矛盾の中で生きている。片っぽでは私たちの中に古い人、罪に従おうとする古い人がいて、そして片っぽでは神様に従おうとする新しい人がいて、その2つが私たちの中でこうぶつかっている。でそこで私たちはこう自分でしたいと思うことがなかなかできなくて苦しい中にあるんだと、7章でパウロはするんですね。でこんな7章の24節を見ると、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかというんですね。ところが8章を読むと、そんな私たちだけれどこのイエス・キリストにあって私たちはもう罪に定められることはないんだ。そして特に8章ではイエス・キリストを信じたときに私たちのうちに来てくださった聖霊なる神様が私たちを新しく作り変えていってくださるんだということをこうパウロはここでずっとこう書いていく、ね。そしてここで一つイエス・キリストの救いについてのこう説明が終わります。じゃあそのイエス・キリストの救いっていうのは本当に確かなものなのかどうか、本当に確かなんだろうかということを、彼は9章、10章、11章でこの まあ、未だにそうですけれど、イエス様の時代からイエス・キリストを拒否して、まあ、神から離れてある意味で生きているイスラエルの人たちが、神様から選ばれたもので、そしてやがていつの日かこのイスラエル民族がイエス・キリストに立ち返る時がやってくるんだ。でそれはもう旧約聖書の一番初めからもう約束されていることだ。で彼らは今確かに目に見える形ではイエス・キリストに逆らったように見えるけど、でもイスラエル民族はやがて時が来た時にイエス様のもとに立ち返ってみんな救われるんだっていうんですね。でそのことはつまり私たちが今救われてこの神様によって生かされてるっていうことの保証になるんだ、ね、それが証拠だよというわけです。だからそれだけ神様の救いは確かなんだよっていうんですね。でローマ人の手紙の11章の33節から36節を見ると、そこでパウロはこういうふうにこの、教えの部分をまとめるんです。ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのはすべてのことが神から発し、神によってない神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように、アーメンと、その神様の知恵と神様の知識の富がもう本当に底知れず深くて、そしての私たちを罪から救ってくださったっていうことはどんなに大きいことかと彼はこう言うわけですね。それで12章の一節でそういうわけですからって言うんですね。でこれはそういうわけですからっていう言葉は1章から11章をちゃんと読まないとどういうわけかさっぱりわからない。でそういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方に お願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。あつまり自分の人生を自分で自分のものだ、ね、自分の力だけで切り開いていくんだと思ってクリスチャンになって自分の努力や行いで生きていくんじゃないんだと。そうじゃなくてもう私たちが生まれる前から存在する前から本当に深い深い愛を持って私たちを導いて、そしてイエス様を使わして救いの道に導いてくださった、その神様の確かな計画の中で私たちは生かされているんだから、だから私たちは自分のことを神様に委ねていきましょうっていうのがこの12章の一節が言ってることですね。そしてじゃあ神様に本当に委ねて生きるっていうことはどういうことなんだろうかということが、まあ、3節から16章までずっと続いてこう出てきます。ずっとここに一つ一つのことが出てきます。でこれは私たちにとって努力目標じゃなくて、神様が私たちを救いに導いてくださった救いの恵みとして私たちがここに書かれているような一つ一つのことを身につけていくことができるんだよ、こういう生き方をすることができるんだよという、まあ、そういうリストですよね。でこういう中で私たちを神様は生かしてくださるんだよっていうリストですね。例えば9節ね、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え絶えず祈りに励みなさい。生徒の入り用に協力し旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであっての呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。でこういう一つ一つのことを神様が私たちに身につけさせてくださる、聖霊によって私たちにこういう性質を身につけさせてくださるんだよっていうふうにこう教えてるね。でそのようにこの私たちの信仰と生活っていうのは表裏一体なんだ。まあローマ人の手紙を読むと一番、パウロの手紙は大体そういう書き方をしています。どの手紙でも 初めの方に聖書 のイエス・キリストによる救いの教えがあって、でその後に私たちの生活についての教えがあります。だからこの生活についての教えは、前の部分のイエス様による救いがどういうことかっていうことが分かっていく中で、こういうふうに生活できるっていう、いつもパウロはそういうふうにこの2つを、教理と生活っていうのを私たちにこう教えてくれます。ですから私たちは新約聖書をこう特に手紙を読むときに、私たちは聖書のイエス様の救いの教えと、そして生活っていうのが切っても切れない関係の中にあるんだ。そして、ある意味で教理っていうのは、実は神様っていうことがどういうお方かっていうことを私たちは知っていくことなんですね。だから神様っていうことがどういうお方かっていうことを知っていくときに、私たちの生活が新しく変えられていくんだよっていうことをパウロはここでも、例えばローマ人の手紙でも教えてるわけです。1章から11章の内容がだんだん分かっていくときに、私たちは12章以降の生活ができるようになってくる、自分を神様に委ねて生きることができるようになってくるというふうに、教えてるってことです。で、そういう意味で人たちの教えっていうのは、この聖書全体、そしてそこにあるイエス様の救いについて、そしてそれに基づいた生活についてっていうことなんだということを、覚えていたらいいと思います。で、さて、話をあとちょっとで終わらなきゃいけないので、固く守る、じゃあ固く守るっていうことはどういうことか、固く守るっていう言葉は、簡単に訳すと、神様の御心が分かったらすぐに従おうというそういう気持ちを持って御言葉に集中して聞く、あるいは御言葉に集中して読む、あるいは御言葉に集中して学ぶということです。分かったらすぐに従おうという思いでこの聖書を読むということですね。で、じゃあどうしたらいいんだろうか。その一つのお手本が聖書の中に出てきます。使徒の働きの17章、17章の10節から12節のところに一つのお手本が出てきます。使徒の働き17章10節から12節、兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこへ着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。このベリアという町の教会の姿はここに描かれています。で、パウロがこのベリアのユダヤ人の街道での聖書の言葉を教えていったときに、このユダヤ人の街道に集まっていた人たちはこう書いてありますね。非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたと書いてあります。で、一つはパウロが語る聖書の説教を一生懸命聞いたって言うんですね。で、一生懸命聞いた、そしてそれが本当かどうか自分で今度は聖書を読んで調べた、自分で読んだ。ですからここでは教会に集まって聖書の言葉を熱心に聞くっていう姿と、そして自分で毎日聖書を一生懸命読むっていう姿がこう出てきます。これは私たちのお手本になる姿だと思いますよね。毎日毎週の説教を、あるいは聖書の学びを一生懸命聞く、そして毎日の生活の中でその聖書の言葉を自分で本当に読んでいく。今流に言うと、一つは教会で学んだ教えを復習する、ここではそういう意味があるんですね。本当に語られたことが本当かどうかということを自分で聖書を読んで調べた、そういう意味では復習をする。ぜひメッセージのアウトラインを出してますので、1週間のうちにこの聖書の御言葉を開いてもう一度復習をしてくださると、大変幸いです。で、また教会のブログには説教のまとめが非常にこう簡単に簡潔明瞭に今出ていますので、それも見てくださると、非常にいいと思います。で、それとともに自分で毎日聖書を読んで そしてベレアの人たちは自分のこの信仰の裾野を広げていった、自分のこの信仰の裾野を広げていった。で、そういうことをしたので結果として12節に書いてありますね。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかったとあります。とても単純なことですね。聖書が書かれた目的はイエスがキリストであることを教えて私たちを信仰に導くためにこの聖書が書かれてますから、私たちが聖書を読めば私たちは信仰に導かれて、そして私たちが聖書を読めば私たちの信仰が強められて励まされていきます、育っていきます。でそれが聖書の役割です。ベレアの人たちはまさしくそのことをしていたので、この信仰に導かれて、そして信仰者として成長していたということが書いてあるんですね。で、そういう意味で私たちは教会での集会で一緒に御言葉を聞くことを大切にすることと同時に、毎日この聖書の御言葉を読むということを大切にしていきたいと思います。さて話をあと何ポイントがあるんですが、そこをもうちょっと飛ばして話を終わりにしたいと思います。今日私たちは人たちの教えを固く守りということを学びました。で今日私たちはぜひこのベリアのクリスチャンたちのようにこの御言葉を毎日読んで、教会で御言葉の教えをに聞くことに心を砕くと同時に、毎日聖書を読んでこの御言葉の教えを学んで信仰の裾野をこう広げていきたいと思うんです。これはいっぺんにたくさんのことができません。毎日こうジグソーパズルのこう毎週毎日ですねピースをはめていくようなものです。でもこれを確実にやっていくと、よく話したことあると思いますけど、私よく高校時代に3000とか5000とかっていうピースのパズルをよく自分の部室でやってまして、特に京都の竹やぶとかですね、そういうわけのわかんない難しいのばっかり友達でやったんですけど、で初めのうちはこうわからないんです。でもだんだんだんだんピースをはめていくとジグソーパズルっていうのはこう絵がだんだんこうでき出てきますね。でほとんどはまってくるともうほとんどのこう形が分かってくると、同じように私たちも毎週教会に集って聖書の御言葉を学ぶっていうのは、そういう意味ではこうジグソーパズルにピースをはめるようなものです。こう毎日この御言葉を学ぶこともジグソーパズルにピースをはめるようなものです。でもそのことをこう続けていく中で私たちのこの信仰の裾野がこう広がっていくんだということです。でぜひ、この1週間そういう、こう思いを持って聖書を読むことができたら幸いだと思います。また例えばこのローマ人の手紙のことをかなりすっ飛ばして話しましたけども、今週1週間かけてこうローマ人の手紙を、読まれてみてもいいんじゃないかと思います。でさらにこの御言葉から教えられたことを、ノートでもいいですし、とにかくこう一言でもこう書き留めていくことで、最近私前は教えられたことだけを書き留めてたんですけど、最近全然違う一般のビジネス書で、読書は一冊 のノートにまとめなさいという本を読んでからですね、その本はいろんな本を読んだときに自分が これはと思ったその文章をまず書き出しなさいと、でその後にコメントを自分のコメントを書きなさいっていう、そういう、こう一般のビジネス書でそういう本に巡り合って、これはいいなと思って最近聖書を読んでいて自分の心に残った聖書の言葉とか教えられた聖書の言葉をまず書いて、まずそのまま書き写して、でそれから自分がそこからこう教えられたことをこう一言でも二言でもこう書くようにしました。そうすると前は教えられたことだけ書いてるとこれなんだっけってなんだっけって思うんですけど、ちゃんと聖書の言葉書いてあって教えられたこと書いてありますから、後で見るとまた聖書を開かなくてもちゃんとそこにこういう聖書の言葉から自分はこういうことを教えられたとか、こんなことを気づかされたってことがこう分かる。でそれは私たちの本当に財産になる、このベリアのクリスチャンたちがしたような本当にこう彼らをこう強くしたように私たち、そして教会を強くすることだと思います。ぜひ私たちもこの人たちの教えを固く守りっていう聖書の言葉をしっかりとこう集中して聖書の言葉にしっかりとこう立つ教会とクリスチャンとして成長していきたいと思います。お祈りをして終わります。そして彼らは 人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。今日このようにして御言葉を学ぶ時間を与えてくださったことを感謝します。私たちが聖書が教えている神様がどんなお方か、また私たちが人間がどんなものなのか、私たちの罪がどんなことなのか、イエス様の十字架の救いがどんなことなのか、またイエス・キリストを信じてクリスチャンとして生きることがどんなことなのか、一つ一つ聖書の言葉を読み、そして本当にその御言葉によって養われ、ジグソーパズルをはめていくようにして、私たちが神様の救いのご計画の全体が本当によくわかるように助けてください。またそれと同時に、本当にその神様のお言葉に生かされて私たちが日々歩むことができるように、どうか私たちを助けてください。この1週間も慌ただしい毎日だと思いますが、どうか私たちが聖書の言葉を開き、そして聖書の言葉を読み、本当にそこから御言葉を味わい、教えられたことを書き留めていくような、そのような時間を毎日短い時間でも持ち続けていくことができるように助けてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。